はい、どうもシャビです。今日もお話をさせてもらおうかなと思うんですけど、今日土曜日で休みだったんですけど、ちょっとね、いろいろあってかなりヘトヘトになってしまいまして、で、今ちょっと夜なんだけどね、気晴らしにお散歩に出ながらおしゃべりをしております。いや、なんかこうやってしゃべるのが結構気晴らしになりますね。うん、で、今日、7月の9日。で、明日選挙なんですよね。で、僕、期日前投票には行ってないから、明日普通に選挙に投票するんだけど。なんか、あんまりでもね、こういう公の場というか、1対 N のアウトプットで、選挙の、話とか選挙というかなんか政治信条の話をするとめんどくさいことになるっていうイメージが、まああんまり良くないですよね、そういうのもね。でもそういうことも自由に言い合ってね、見識を深められるような世の中の方がいいなとは思いつつも、ついついね、なんか僕はめんどくさいからそういうことをなんかツイッターとかでもね言うのは避けてしまうんだけどね。で、なんかね、ちょっと僕今日思ったことがあって、参議院選挙って、任期が6、せ、まあ、参議院選挙じゃねえや、参議院って任期が6年じゃないですか。だから、6年前に選挙をした人の任期が、まあ今切れて、選挙になってるわけですよね。でね、僕6年前の参議院選挙って結構印象的で、だこれは僕ちょっと政治信条の話とかじゃなくて、どっちかっていうと政治、選挙演説についての話なんだけど、でね、6年前の選挙ってね、ちょっと面白い出来事があったのを覚えてて、なんか、まあ、ちょっと個人名避けようかなと思うんですけど、まあ、ある、立候補者が、結構ね、その演説で人を集めてたんですよね、その6年前の選挙で。で、僕当時住んでたところの最寄りの駅前にその立候補者の人が、まあ、これから選挙演説をするよって言ったら、もうね、めちゃめちゃ人だかりになってて、いや、この人すごいなと思って、それでなんかその人の選挙演説はすごい上手だから、YouTube とかにもたくさん上がってて、でね、やっぱりそれ聞いたら、その人、まあ、心を打つ話をするなっていう、まあ、印象があったんですね。そうで、あ、この人どうなんのかなと思って、こんなにね、その選挙の演説してるのの YouTube もみんななんか再生回数とかも多いし、あんなに集まってね、なんかもう盛り上がってるわけですよ。と思って、それで、まあ、正直言うと僕はその立候補者の方と考え方がちょっと違ったので、すげえ迷ってその人に入れなかったんですよ、僕はね。なんだけど、僕はなんかその人受かってほしいなと思ってたんですよ。僕と思想が僕の思ってるのとは違かったけど、あ、こんなに人の心を打つということは、それだけ思いがあるっていうことなんだろうから、思いがそれだけ強い人であればね、やっぱり政治の場で発言をしてほしいなぁなんてことをね、当時思ってたんです。で、ちょうど同じ日の、それなんか夕方ぐらいにその人が演説してたんですけど、午前中かなんかでやっぱり同じ駅で他の候補者が演説をしてたんですよ。で、僕はその候補者、まあたまたま通りかかったから、その午前中の方の候補者ね、この人は別に人だかりとか全然できてないんですよ。でもちょっと聞いてみたら、いや、なんか僕正直やる気あんのかなって思ったんですよ、その人。なんか全然覇気もないし、何か言いたいことがあるようにも感じられないし、そもそもがこの人何かが分かって立候補してんのかな、何かやりたいことがあって立候補してんのかなっていう、ちょっと僕の中ではクエスチョンな話し方だったんですよね。そう。で、まあいろんな人がいるんだなと思ったんですよ。そうやって人をね、集めて、すごく、まあ熱心に語っている人もいれば、 まあ、正直何言ってんのかよくわかんないけど、なんか言いたいこと本当にあんのかなこの人みたいな、まあ、選挙演説一つ聞いてるだけでもいろんな人がいるなって思ったんですよね。僕結構選挙演説を聞くのが好きなので、そうやって、まあ、聞くんですけど、まあ、やってると足を止めてね、あ、ちょっとうるさいですね、まあ、聞くんですけど、そう、まあそういうことがあったと。で、まあ僕がこれから言いたいのはそこから先の話で、で、その僕にとっては全然覇気がないように見えた、午前中に話してた立候補者と、めちゃくちゃ人を集めてた立候補者、それは僕の最寄りの駅で話してた時だけじゃなくて、まあ、方々の演説が YouTube とかに上がってるんだけど、まあ、すごくたくさん人が方々で集まっていたんですよね。そうで、まあ、投開票がありましたと。で、投開票が、まあ、あって、まあ、自分も選挙なんか投票したからどういう結果なのかなっていうのを見たら、圧倒的な大差でその午前中に話してた人が受かってて、もうボロ負けだったんですよね。その人を集めてた方の人はギリギリの当確ラインがの半分ぐらいしか取れてなかった。だからまあ話にならなかったっていうのが、まあ最終的な結果だったんですよね。そうで、だからその時に僕思ったのが、なんかその選挙の演説を聞きに来る人と投票行動を起こす人は違うんだろうなって思ったんですよ。要するに確かにその人の周りに集まってきた人は投票したんだろうけど、その全然人だかりにもならないで何言ってんのかわからない人は圧倒的に勝ったってことは、その人の演説を聞きに来なかった多くの人がその人に入れているってことなんですよね。そうじゃないですか。だってそうしないとその結果はおかしいから。だからその人の話自体には興味がないけども、その人に入れましたっていう人がたくさんいるっていうことです。で、これはどういうことかというと、多分その日本の政治の縮図でもう花からこの党に入れようっていうふうに決めている人、いわゆる固定票って言われている人たちがものすごいたくさんいて、いわゆる不動票と言われているどこに入れようか迷っている人たちの割合が多少増えたところで、その固定票にかなわないっていうことなんだと思うんですよね。だからその人に政治信条が強い思いがあるかないかとか、そんなことってあんまり関係なくて、その固定票をどれだけきちっと毎回確保できるのかっていうのが、まあ、政治というゲーム、まあ、選挙というゲームに勝つ手段なんだなと思ったんですよね。うん。そう、だから結構その選挙前になると各、まあ、争点ってあるじゃないですか、ね、憲法改正の是非とか、その消費税の増税とか、なんかそこら辺とか、ね、その、まあ昔だったその原発に対してとか、なんかまあいろいろあるんじゃないですか、そういう、ね、まあいろんなトピックスがあって、で、それに対して、この人は賛成です、反対ですとか、こう丸抜で書いてあって、誰に投票するのかっていうのをヒントにしてくれるサイトとかあるじゃないですか。あ、この人は僕に考え方近いから入れようみたいな感じで、その、まあ、例えば分かんないけど憲法改正に賛成だっていう人はその憲法改正のところに賛成の方に丸に押している人の中から選ぶとか、そうやってその人の政治信条と自分の政治信条のどこが合っているのかなみたいなので、まあどこの投票、ね、人に投票するのかって決める、まあ、人もいるのかなと思うんですけど、なんかこれよくよく考えてみると、その人がどんな政治信条を持っていようとも、その政治信条に従ってこう政治活動をなんか実行しようっていう思いが弱かったら、結局その人が何考えてたとしても実行してくんないんですよね。結局その人の思想と、その人がその思想に従って日本を変えようみたいな心意気みたいなものって、その図からは現れてこないじゃないですか。それはただその人の意見であって、その人には心意気が丸×みたいな、そんなないわけじゃないですか。 で、なんか僕は結構そういうの演説とかをね聞きに行くのが好きだったりもするのもあって、どっちかっていうと政治信条がどうのこうのっていうよりは、きちっとその思いを持っているんだなっていうのを感じられる人に投票したいなっていうのがね結構あるんですよ。そう、やっぱり、まあ、いろんな考え方があるけども、これが正しい、これが間違ってるって話じゃないじゃないですか。どういう争点で丸と×が出たところで、×が間違ってて丸が合ってるみたいな、そういう話じゃなくて、まあ、物事の裏表だと思うんですよね、全部。全部その日本を良くしていくために、こっちの方がいいんじゃないと思っている人が、丸。丸にすることによっていいと、良くしようと思ってる人と、×にすることによって良くしようとしてる人がいるだけで、別にそれはどっちも間違えてるってわけではないと思うんですけど、そういった思いが弱い時点で何も変わらないことが確定するわけじゃないですか。そう、だから僕は結構ね、そういう数少ないその人の肉声を聞く場で、その人がどのぐらい心意気がある人なのかみたいなね、まあちょっとざっくりした話になっちゃうけど、なんかそういうところをなんか大事にして、なんか投票行動を決めたいななんていうことをね思ってます。うん、ちょっとねこれあえて僕がどういう思想を持っているかっていうことは避けて話をしてますが、まあ、ともあれ僕と意見が自分が思っているのと違ったとしても思いの強い人に入れたいななんてことをね僕は最近思ってます。こっちは正しい間違って抜きにしてね、まあそんなところで終わりにしようと思います。バイバーイ。